はい、どうも皆さん、こんにちは。僕は、筋トレをですね、2018年の4月から始めて、まあ今、だから、もうちょっとで丸6年やったことになるのかなっていうことなんですよ。まあその6年ね、筋トレしてると、まあ体も変わってくるわけですよ。だから体重も15キロ増えとるかな、あの頃から。でもそのウエスト周りはさほど変わってない。多少増えたけど、だから、その体脂肪の量ってそこまでは変わってないはずで、まあ、ちょっと増えてるのがわかんないですけど、でもほとんどその筋肉で増やしてるっていうのがあって、そういう意味ではもう体型はもう完全に変わってて。で、まあその6年、なんだろう、毎年というかその、ま、ずっと、あ、変わんな、体って変わんねえよなって思いながらやってるわけ。6年間ずっと。腕太くなんないなとか、胸大きくなんないなとか、でもまあ6年やるとやっぱ変わるんだな、みたいな。1円貯金とよく言われますけど、そんなもんで。でね、まあ、何かっていうと、なんで筋トレ始めたかっていうのはもうはっきり僕の場合あって、もう子育てなんですよ。この僕2017年の9月に 長女が生まれて。で、2017年の 11月に僕は40歳になったわけよね。そうだわ。だから、40歳で、最初の子供を育て始めるっていうのは、割と遅いと思うんですよね。結構こう、まあ今さ、晩婚化とはいえ、すべての、子育てをする子供を授かるというのか、その親の、最初の子供を授かる年齢って、ちょっとごめん、こんなんもう厚生労働省の統計見たらすぐわかるんでしょうけど、多分、30超えてないぐらいなのかな。29とかね、なんかそんなイメージなのよ。わかんない。でも35は絶対超えてないですよ。で、周りの皮膚感覚からしても、東京とか、でも大都市部の方が遅いとは言われているが、で、田舎は早いとは言われているが、それでも、やっぱ30前後で 親になる人がすごく多いかなという感じがしますよね。だから35でも、まあまあ遅いねぐらいな。だからまあ30とかが平均なのかなって感じで。で言うと10歳さ、僕はさ、遅れとるわけじゃないですか。だからまあ、幼稚園のね、保護者説明会みたいなものに行くと、どうなん？ただまあ今ってさ、もう年齢がさ、見た目でさ、わかんないじゃないですか。だからなんかこう、これ昭和とかだとさ、なんかほんとさ、昭和ってよく考えると、年齢と見た目が完全に一致してる人が多かった と思うんですよね。だから、多分昭和とかだと、僕の娘とかだと、なんでお父さんだけ一人老けてんの？みたいになるんでしょうけど、まあ僕、もう、まあ、そこそこ老けてはいますよ。肌の、状態とか。まあ、白髪も増えましたしね。だけど、まあ、それこそ筋トレしてるってのもでかくて。それで、まあ、保護者の集まり行っても、じゃあ、あの人特別老けてるねとは思われん。なかったりとか、なんか今本当にエイジレスな時代で、そう。だから、実は20代だと思ってた保護者が40代ってこともあるだろうし、下手すると逆もあるかもしんないなとか、なんか本当わかんないんですよね。で、まあ話戻すと、まあとにかく見た目年齢はさておき、実年齢では確実に10歳 上なわけで、でそうするとさ、その30で、ね、親になった人っていうのは50になったら成人してるわけじゃないですか、その子供はね。でまあその下の子が生まれたとしても55ぐらいにはね、そのみんな成人してみたいな。そうで、うちの親だってそうだったし、まあ52歳でね、父は他界したけど、僕が成人した時の父の年齢ってのは50歳だったですから、ああそんなもんだなと思う時に、僕の場合はその、まあ、成人するまで生きてれば60なんですよね。で60までその扶養義務というかね、なんかその子育てすんだなって思った時に、もう一番不安なのは、まあ、あらゆる不安はありますよ。もちろん経済力があるわけでもない、なんつうのかな。まあ、僕みたいな、その未熟な、なんつうのかな。まあ、成熟してないね、人間が人の親になれるんだろうか。まあ、そんなのはもう全然あるしね。だけども、何よりもやっぱり不安は体力だったんですよ。うん。で、僕、その、それでなくても人より体力ない虚弱体質で、でその子供がね授かるのが遅かった理由の一つでもあるのがそのうつで、だからその僕うつになってなかったらあと3、4年子供早く授かってた可能性はあんのね。でもまあうつになっちゃったことで、まあ、いろんな諸事情がね、まあ、治療のあれもあるし、まあ、そもそも動けないあるし、あとそのうつで子供を産むっていうのはもうその治療っていう意味でも最悪ですから、あのそうそう、生活を変化させちゃダメだからね。まあうつの時は大きな決断をしないっていうのはもう鉄則中の鉄則で、そうそうそうそう、それは仕事を転職するとか家を売るとか家を買うとか、そういうのはうつの時はしないっていうのは。でまあ、子供を持つっていうのもまあそういうものでの一つでもあるから、それでだからうつの寛解を待ってから子供授かったから40になっちゃったっていうのもあって、で僕その30代後半はうつで全部吹っ飛んでますから、でその寛解した時にも体力がまた一段落ちたんですよね。全然動けてなかったから、それでもうほんとおじいちゃんぐらいな、80歳のおじいちゃんぐらい体力になっちゃって、一日仕事したら一日休まなきゃいけないみたいな時期があって、でその延長でそれからまだまだ全然体力戻ってない状況で親になって、しかも40ってなった時にやっべえって思って、これはどうにか体力をこう本当につけなきゃいけないなって思って手出したのが筋トレなんですね。で今さ、それをさ6年やったわけよ。で娘は6歳ですわ、もう、うん、でそれを振り返るときになんかすげえなと思うのが、その要はその娘、0歳の娘をね腕に抱いたときは僕細腕なわけですよ。細細おじさんでしたから、でそっからその1歳2歳3歳でね筋トレするにつれ、その体つきも変わってきて、今は6歳で今この体なんですけど、なんかその面白いのが、なんか今ねその娘って6歳、長女が6歳で、体重で言うと多分18キロとかあるのかい、20あるのかい、まあまあそんなですわ。でその6歳の娘がね、その僕のこう首というに乗って、で、肩車的なことをしたりとか、で、首を揺らしながらチックタックとか時計とかやったりとか、で、腕に乗ってお父さんブランコやったりとかなってくるときに、その、ちょっとその、下の子はまだまだ全然分回せるんですけど、もう、6歳の娘に関しては、結構な、その重さになってきてるわけですよ。で僕はそのデッドリフトとかで僧帽筋を鍛えてるから怪我しないんだなって思うシーンが多くなってきてるんですよ、昔よりもっていうか。そうそうそう。でベンチプレスやってるから、あこれね娘を持ち上げれるなとか、 もうよりダイレクトに思うようになってきたの。娘が重くなってきてね。で、こういう話あるじゃないですか。あのさ、熊の赤ちゃんをね、拾ってくるんですよ。ね。で、その熊の赤ちゃんは赤ちゃんだから最初は勝てるわけですよ。で、その熊の赤ちゃんと毎日金太郎のようにね、相撲をしていくと、熊はどんどんどんどん大きくなる。でも勝てる。でも勝てるってやると、最後は熊と同じぐらい強くなれるんじゃないか説っていうのがあるわけよ。で、これはまあブラックマヨネーズの M1 チャンピオン取った時の漫才のネタで有名になったね。まあパワーワード、そこはまず鮭やろっていうですね。吉田さんのパワーワードを生んだですね。漫才があるわけですよ。で、理論ってあるじゃないですか。で、なんか、僕その6年筋トレしながら6年だんだん大きくなっていく娘をぶん回してる俺は、あれだなって思ったんだよね。で、ブラマヤの漫才のあれだって思って。でも理論でいくと、いつかは抜かれるわけですよ。ね。まさにその吉田さんが、小杉さんが、ね。その吉田さんがさ、その、空手をやるんや、つって。で、熊を買ってくるんや、言って。で、倒し続けたら、倒すやろと。そしたら、親になった時も、そいつを倒せるから強くなれるんや、つったら、なれるやろみたいなのを、小杉さんが言うのか。そうそうそう。小杉さんが言って。そう、こんな熊買えって。その、強くなりたい論争から始まって。で、どういうことやねんみたいな。で、そしたらその熊を倒し続けるには、そしたら熊が大きくなった時もお前が勝てる。そしたらその時お前強くなってるやろ。で、吉田さんのツッコミが、お前、小さい時から殴られた時の親の熊の恨み舐めんなよ、みたいな。やり返されるっていう。っていう吉田さんのツッコミが生まれるんですよね。で、そんな蜂蜜でも何でも持ってって謝りゃええやろ。そこはまず鮭やろの流れですよね。うん。で、何を思い出してたのか、ちょっとタイムスリップしちゃいましたけど。で、その、ね、ブラマヨ理論でいくと、僕は多分いつか抜かれるんですよ。で、それがいつ訪れるんだろうと思って。だから、その、本当に首やっちゃう時が、絶対その娘の体重のね、増え方を考えると、ね、絶対こう、今の分回し方はもうできなくなるとか思って。でもその時にはもう娘も別にお父さん遊園地やりたいとは思わないだろうから、まあそういう意味ではいいんですけど、問題なしなんですけど、でもなんか、この6年間、娘、のサイズアップと僕の筋肉のサイズアップが完全に同期しており、なんかこう本当にこう、目的通りのというかそうそうそう、やっぱ筋トレしててよかったなと思うし、でやっぱりこう旅行とかね、家族旅行とか行くと、僕ね、で一番でかいスーツケースと妻のスーツケースを持って、肩には下の子を肩車して、あ、階段上がれるとかはもう絶対筋トレなんだよね。筋トレしてたからなんだよね。なんか本当に僕、筋トレを始めさせてくれた娘に感謝してて、なんかだから子供ってのはね、大変なことでもあるんだけど、その自分を成長させてくれるものでもあるなっていうのは教えてもらってますかね。僕だって下の子が生まれたから陣内義塾っていうその起業をしたりもしてるからね。稼がないと食わせれないから。だからその子供がね、そこに追い込んでくれたものが僕を成長させてくれて、僕の未来を開いてくれてるっていうのがあって、なんか人間の成長ってでも核あるべきだよなっていう感じがするんだよな。なんかそういうのがなくて、俺は海賊王になるみたいな ゼロから夢を立ち上げるっていうか、まあ、それはそれで偉い人だなとは思うけど、まあ、僕みたいな小市民だと、そのなんか娘を養うとか、そういうとこに追い込まれて初めてやったことが、むしろ自分も成長させてっていう人も多いんじゃないかなと思うんで、なんか筋トレってのはその象徴みたいな存在でしたね。はい。ヨブ記の13章の8節っていうところなんですけど、あなた方は神の顔を立てるつもりか、神のためと言い争うつもりかっていうですね、これはですね、ヨブのですね返答なんですよ。12章からヨブの返答が始まって、で13章も続いててみたいな。で、僕のメモを読んでいくと、ヨブは3人の友人に対して役立たずの医者だって、あなたたちは役立たずの医者だっていうふうに罵るんですよね。あなたたちの処方箋は私の症状と何も合ってないっつって本当でも本当にその通りなんだけど、で実際彼らの答弁は全く役に立たなかったと。で彼らの答弁はヨブの不条理に対して、彼ら自身が自分の弱い信仰が失われないように必死で自分に言い聞かせているようにも聞こえると。なんかその自己暗示みたいな、そのヨブの3人の友人って、それヨブに対して言ってるというよりも、目の前の何て言うの、神がいるんだとしたらこんなこと起こりえないみたいなものね、ヨブの状態を見た時にもう直視できなくなっちゃってて、でこれを認めちゃうと自分の中の信仰体系というか、神学校で習ったことがガラガラと崩壊するから、必死にあんた罪を犯したに決まってんだみたいな、なんか自分に言い聞かせてる感じになってて、でもヨブにはそんな響くわけがなくてね、だからヨブには当然届かないですよね。でヨブは3人に本質的な反論をするんですよ。でまさにそういうことをヨブは言い当てるんですよ。でそれは彼らが神を弁護しているようでいて、実は自分自身を弁護しているだけなんじゃないかと。でこれ実際あのね、10節にはっきりとその通りの言葉が書かれてるんですよ。ヨブが3人の友人にこう言うんですよ。10節ね、13章の10節。神は必ずあなた方を責める。密かに自分の顔を立てようとするなら。はい。だからあんたたち神の弁護してるように見えてるけど、お前自分自身の弁護してるだけじゃねえかよと。ヨブは反論してるんですよ。で、まあ僕もすごくこの感覚は非常によくわかって、本当にそうだなと思うんですよね。で、私たちは神の弁護を必要する必要なんて何もないんだよ。で、神様って誰の弁護も必要としてないんですよ。で、もし僕が神のために私はこれを言うんだと言って何か熱く主張しているとき、それは神の名を借りて自分自身を弁護しているだけなのかもしれないっていうのは常に疑わなきゃいけないなって思いますよね。なんかこうそれを敷衍するときに、まあ何かを僕が主張するときに、いつも私は本当にそれって神のためにやってるのか、それとも自分自身のために言ってんのか、そして私は間違ってるかもしれないっていう留保をいつも忘れてはいけないと思いますね。だからなんかその神の代弁者を自称する人っていう人の中にあるその、自己懐疑の少なさっていうんですか、自分を疑わなさっていうんですか、なんかその感じってのが多分ヨブの3人の友人の間違いっていうか過ちで、まあそれをこうなぞるような真議論を展開したら、まあ、結局誰の役にも立たないし、最後にはまあ呼ぶ気にあるように神からしこたま怒られるってことになるんで、まあそのようなものにならないようにいつも気をつけないといけない。でそれをね、気をつけるためには神は誰の弁護も必要としていないという、まあ自明なね、なんていうのかな、その真理っつうのかな、だから神様は誰の弁護をも必要としていないということをわきまえないといけないというか、要はその偶像崇拝って自分を神の位置に置くことなんで、だからなんかその神の弁護を自分が引き受けるっていうのは偶像礼拝の一形態になると僕は思うんでね、なんかそういう、これはなんか物事、神観みたいな話だとは思うんですけど、大切なことかなというふうに、 思います。ということで、神は誰の弁護をも必要としていないという、タイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。